それでは通告に従いまして、駅長に対し15番、宇瀬和弘が質問をさせていただきます。今回は大きく、今度新しく策定されます新駅市総合計画策定について、主に、市長の考え方について、いろいろとお聞きしたいと思います。まず、去る3月1日に、平成16年に旧4町が合併し、壱岐市誕生後、市政施行10周年を迎えました。当日は多くのご来賓、関係者約500人を迎えし、市政振興の功労表彰や壱岐浦振れ体操、壱岐ヨーヨーの合唱のアトラクションを披露し、盛大に開催をされました。市長は、合併前の紆余曲折あった、合併協議会の職員時代から今、2代、3代市長として、10年を迎えましたが、これまでを振り返ってみて、まず総括のご感想をお聞かせいただきたいと思います。2点目、平成17年3月に壱岐市総合計画、基本構想と基本計画を策定し、海と緑、歴史を生かす癒しの島、壱岐を将来像として基本計画を平成17年度から21年度を前期、22年度から26年までを後期基本計画として策定し、残すところも26年度最終年度を迎えます。この計画のまちづくりの基本指針として、1、産業振興で活力あふれるまちづくり、2、福祉健康づくりの充実で安心のまちづくり、3、自然を生かした環境に優しいまちづくり、4、心豊かな人が育つまちづくり、5、国内外交流が盛んなまちづくり、6、様々な人が関わり合うまちづくりと、6つの指針で構成をされております。各指針も分野別施策により構成をされており、壱岐市に活力を もたらす牽引プロジェクトとして、1、壱岐壱岐ワクワク観光コンビニエンス構想、2、目指せ日本一、壱岐壱岐食の原産国構想、3、古代ロマンの宝庫、歴史と文化の島づくり構想、4、ホタルが乱舞、悠々快適、イキイキアイランド構想と、プロジェクトがあります。このまちづくり基本指針及び、牽引プロジェクト、そしてこれには、基本指標が、人口世帯数、並びに数々いろんな施策によって、目標指数 を決められておりますが、10年目、今終わろうとする第一次壱岐市総合計画、の目標達成度とその評価についてお尋ねをいたします。3番目、平成26年度において市民と行政が共有できる、今後10年間のまちづくりの目標、新たな市の将来像を第2次壱岐市総合計画基本構想として、またその将来像を実現するための具体的な施策の方向を示す中期基本計画を策定されます。平成26年度策定予算として700万円計上されておりますが、この計画の策定方法とその進め方はどのようにされるのかお尋ねをいたします。また、今後10年間の壱岐市のまちづくりの目標、新たな市の将来像を策定するにあたり、柱となるべき、なるべく、市長の考え方はどのようなものをお考えかお尋ねをいたします。4点目、これからの10年は、私は壱岐市を活気づかせる大切な10年だと考えております。特に、少子人口減少の今、これからは定住並びに子育て対策が急務と考えております。また、第一次産業の振興も合わせ、交流人口拡大のため、観光振興にも力を入れなければならないと考えております。昨今、自治体間の地域間競争が激化する中、市長は、今度新、 計画において、どのようなことを重点的に、捉えたいか、その師匠の考え方をお聞かせいただきます。以上、4点について、師匠の回答をお願いします。
はい、白川師匠。はい。
15番、宇勢和弘議員のご質問にお答えいたします。これは、ご質問の趣旨が、過去10年間を振り返ること、将来を 見通すことでございますから、今までの答弁とは違いまして、少し時間がかかりますことをご承知願いたいと思っております。まず、10年を振り返ってということでございますけれども、私は率直に申し上げまして、覚醒の感がいたしております。と申しますのも、私は昭和の大合併の時に5、6歳でございました。そして平成の大合併の時に53歳でございました。いわば昭和の大合併を身をもって体験をしたということでございまして、その体験からいたしますと、今回の合併というのは、ただいま10年でございますけれども、まず市民の方々の心の問題をちょっと申し上げますけれどもですね、いい意味で各旧四町は競ってまいりました。そういった中で、やはり合併当時は私は尖ったとまでは言いませんけれども、かなり角があったとお互いがですね、思っております。ところがこの10年間で、昭和の大合併の当時と違いまして、交通網、それから、情報手段の発達によりまして、その速度の速さ等々もあったと思いますけれども、私はこの10年間で本当に市民の心が融合してきたんじゃないかと、そういう実感を持っておるところであります。さて、一期生10年を振り返りますと、私はやはり合併した効果というのは非常に大きいということを強く感じております。それは今申し上げました市民皆様の意識、そしてこの10年間の間に一期でなければ市一本でなければできなかったさまざまな施設が展開できたことであります。例えばハード面においては、壱岐市の観光教育文化の拠点としてすでに44万人の皆様にご来館いただいております壱国博物館の整備、また壱岐市クリーンセンターやおでい再処理センターなどの一般廃棄物処理施設の整備、壱岐市学校給食センターの建設など、壱岐市全体を一つの施設で網羅し、効率的な社会基盤の整備ができたのも生きてなければ なしなかったと考えております。その中でも特に、情報ネットワーク施設整備、いわゆる光ファイバー網の整備でございますけれども、これは平成22年2月の補正予算でございました。その時に私は、光がないかということで正直申し上げて探したわけでございますけれど、あった。その時にですね、すかさず手を挙げさせていただきました。これはですね、やはり即決できたと、そのことを避けてきたと思っております。これが旧四町でございましてですね、調整をしておってはとても間に合わなかったと思っているところであります。そういった中で、昨日の、ICT シンポジウム、宇瀬議員もお目でございましたけれども、そこでも評価をいただきましたが、この壱岐の情報通信体系が飛躍的に改善するなど、壱岐にとってはまさに画期的な事業だったと思っております。この光ファイバーの整備によりまして、産業の振興、医療、保健、福祉といったさまざまな分野において、その重要な基盤の一つが整備できたものでありまして、この議会の様子も市民皆様にリアルタイムでご覧いただけるようになった壱岐市ケーブルテレビの開局と、私は壱岐市にとって極めて大きな一歩だったと思っております。これも合併あったればこそと思っておるところであります。またソフト面におきましても、全国規模等のイベント大会、例えば全国離島交流ゲートボール大会や九州市長会、全国離島交流中学生野球大会など壱岐市を挙げて開催することができ、また多くの市民皆様がいろいろな垣根を越えて携わっていただきまして、各大会等は盛会に終了することができました。多くの皆様が来島され、大きな経済効果を生むとともに壱岐市の名を全国に PR できた。やはり壱岐市だからこそ成し得たものと思っております。また福岡市との連携が進んでいることも非常に大きな合併の効果と捉えております。平成19年から 壱岐市職員を派遣する とともに、平成22年度からは、壱岐市福岡事務所を開設し、行政のみならず民間交流も活発に行うようになりました。その効果として、福岡市と連携交流も福岡市と連携した外国人誘客、いわゆるインバウンドについても、議員にも今、ワイタンガ法の一部をお上げしておりますけれども、中国の雑誌社の撮影誘致などが実現し、福岡市との結びつきも強くなったと考えております。また、長年の懸案でございました、博多埠頭ターミナルビルのエレベーターの設置はすでに完了し、さらに雨よけやの整備についても実施されております。こうしたことも生きてなければ実現できなかったと感じておるところであります。次に、26年度で最終年度となる第1次壱岐市総合計画の基本指針、その他ということでございますけれども、第1次壱岐市総合計画につきましては、旧4庁が合併推進にあたり、組織された壱岐4庁合併協議推進協議会、私は事務局でございましたけれども、が策定した新市建設計画、秘書壱岐21世紀計画の内容を踏襲し、本市が進むべき方向とそれを達成するための方策を明らかにするものとして、地方自治法の規定に基づき策定したものでございまして、海と緑、歴史を生かす癒しの島壱岐の実現に向けて、自ら関わり、共に作る自然の島づくりを基本理念、産業振興で活力あふれる町づくり、以下は議員がおっしゃいましたので、牽引プロジェクトまでの内容は割愛をいたします。また、地方分権社会の急速な進展や、厳しい財政状況等の壱岐市を取り巻く社会情勢の変化に対応するために、壱岐市総合計画の中期計画にあたる基本計画を見直し、平成20年3月に壱岐市総合計画後期基本計画を策定し、現在に至っております。基本指針、まちづくりの基本方針、牽引プロジェクト、基本指標などの目標達成度とその評価をとお尋ねでございますけれども、当初の総合計画においては、数字目標等の設定がなかったために、後期計画としての見直し時に、数字目標を設定し、進行完了するようにいたしました。数字目標は、平成26年度の目標値でございますので、それらの達成度及び、その評価につきましては、今年度に策定する次期計画の策定時に、壱岐市総合計画審議会の中で検証する予定といたしておるところでございます。3点目に、第2次壱岐市総合計画を策定されるが、その策定方法とその進め方はということでございます。また、今後の10年間のまちづくりの目標、新たな市の将来像を策定するにあたり、柱となるべき市長の考えはということでございます。第2次壱岐市総合計画の策定方法につきましては、各種計画の策定等に実績を有する事業者の協力を得ながら、素案を策定いたしまして、策定した素案については、壱岐市総合計画及び壱岐市総合計画後期基本計画策定時と同様に、壱岐市総合計画審議会を開催し、内容を議論していただきたいと思っております。この事業者の協力ながら素案を策定すると申しましたけれども、具体的には条件を示してのプロポーザルで、コンサルをお願いしたいと思っているところであります。また今後10年のまちづくりの目標、柱となるべき考え方は、とのお尋ねでございますけれども、海と緑、歴史を生かす癒しの島行きの将来像は変わることはございません。そして、さらなる飛躍を目指しまして、壱岐市に生まれてよかった。壱岐市に住んでよかったと心から思っていただける街づくりを目指してまいります。そのためには、防災、医療、福祉の充実による安全安心な街づくりをも合わせて推進することが不可欠と思っているところでございます。柱となる考え方につきましては、本市の基幹産業である農業、水産業の第一次産業の振興、雇用創出や子育て環境の整備など人口減少への対策、観光振興による交流人口の拡大、特に、インバウンドの人口の拡大、交流人口の拡大が重要なものとの柱となるものと考えているところでございます。4点目に、これからの10年は壱岐市を活気づかせる大切な10年だと、少子化、人口減少の今、定住並びに子育て対策が急務と考える、 第一次産業の回してて、観光振興にも近い連携ではない、自治体間地域間競争が激化する中、市長の考えはということでございます。議員ご指摘の通り、これからの10年間が壱岐市を活気づかせる大切な10年と考えております。本市が合併し10年が経過いたしましたが、今まで申し上げましたように様々な事業を展開してまいりました。しかしながら壱岐市が抱えております少子高齢化、定住化並びに子育て対策など、いまだ課題は山積しておりまして、いかにして人口減少を食い止めるか、この10年間を10周年を機にその解決あるいは道筋について気持ちを新たに真剣に取り組んでまいります。また自治体間地域間競争の激化する中、基幹産業である農業漁業の従事者の高齢化や後継者不足、燃油や資材価格の高騰など依然厳しい状況にございます。JA、JF、関係者としっかり協議を重ねていかなければと考えているところでございます。そして壱岐市のみならず全国の離島の振興発展に最も必要なことは、何度も言っておりますけれども、何といっても離島航路運賃の低廉化、 JR 年運賃の実現だと思っているところであります。この他に、雇用対策、医療福祉保険の充実、消防防災教育など、市民皆様の生活を守るため、そして壱岐市の未来を担う子どもたちのため、全力で市運営に当たってまいる所存であります。
はい、宇佐議員。
はい、市長のこれまでの10年の熱い思いというか、ひしひしと感じさせていただきました。ぜひですね、そういう思いを具体的に形にしていただきたいと。昨日も市長が言われました、構想だけでは飯は食えんと。そしてアドバルーンを上げるだけではなく、ぜひそれを実行していきたいと。昨日落とし間議員の一般質問の中でも、そのように、市長は力強く、発言をされております。そしてまた今言われた中に、私も21世紀は人づくりと。これが全てにおいて宝になるんじゃないかなと思います。旅行者の方にお聞きすると、壱岐の魅力は何ですかって聞いたときに、その自然景観については、こういうじゃ失礼です、どこにでもあるんですね。ただ一番は人との触れ合いがリピーターの鍵ではないかということで、そういった方も何人もいらっしゃいますし、その人に会うために、その高い離島運賃を払ってまでも来ていただいているのが実情でございます。そういった部分のつながりは、先ほど赤木議員が言われた SNS、Facebook 等々で、実際会ったことはないけども、そういった部分で、人のつながりができて、その人に会うために来ていただいているという部分で、今度からは今度の新計画の中にはそういった部分もですね、ぜひ埋め込んでいただきたいと思います。市長の肝入りで、離島と本土の格差をなくすために光ファイバーを設置をされました。ただ今のところこの光ファイバーの活用については、今模索中ではありますけれども、十分活かしてきれてない部分があるわけですね。昨日の、ICT の講習の中でも、今、福祉の部分で心配されている特に見守りの部分が、市長も施政方針の中でもですね、そういった福祉の部分にもぜひ活用していきたいということを言われております。で、ルルー市長が今まで言われたその思いをですね、どういった場でそれを形にしていくのかということなんですよね。で、形にするためにはやっぱ手となり足となる方が必要になってくるわけですね。で、市長がいつも言われております、人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、あだは敵と言われます。要は、昨日も言われました、信頼なくして政治はなしと。その通り、市民との信頼、そしてまた職員との信頼もですね、これが、ぜひないと、壱岐という白川の市長の城が、崩れるわけですから、やっぱり、そういった部分で、その職員に対しても含めてですね、先ほどから言いますように、21世紀はテーマは人だと思いますので、すべてにおいて、人を重視した 計画にしていただければと思います。また新計画にあたっては、市長も言われました通り、今の課題であります定住人口の減少抑制、そして交流人口拡大の施策、子育て環境の整備、これは絶対外してはいけない部分だと思っております。先ほど市長は言われました、今回その政策評価については今度26年度が終わった後公表したいということでありました。いつも私が客観的に見て思うのは、総合計画が確かにできてはいるんですね。そして予算書を市長ご存知と思いますけど、その中で、予算書についても基本計画のこの部分に値しますよっていう部分は分かるんです。で、私が思うのはいつもなんか戦略がないんじゃないかなと思うんですね。戦略があってこその施策だと思うんですね。で、ぜひその、特に私は毎回言いますが観光振興ですね、これ26年度計画がこうやってあります。で、ただこの間もご指摘をした通り、頑張らんば事業については実施計画があります。で、この観光振興計画についてはアクションプランという形あるのはあるんですが、具体的にその何をいつ誰がどこでするのかっていうのがありますかね、部長。実際これこのアクションプランというのは確かにあるんですよ。何年にする、ただ矢印でこう変えてるだけで、具体的にその細かく落とした部分がないんですね。だからその総合計画を作るときに、これはもう10年ですから、一応前回の時もそうでしたけども、5年ごとに見直しをして、3年ごとに実施計画を立てるというふうに、そして、毎年、軌道修正をしていくというふうになってますので、ぜひその、大事なところは、市長も言われた通り、構想だけでは飯が食えんとですよね。で、今いつも市長が言われますその財政が厳しいから、これも確かに厳しいんです。それを効率的にするためにはやっぱりそこには戦略が必要なんですよ。やっぱ計画は人の気持ちが入らないと動かないと。そしてそれを受けて、いつも言われる、PDCA、 それを計画して動いてみて、まず動いてみてチェックをして、それを次に生かすと。だから今回、第1次壱岐市総合計画策定、計画が26年で終わりますが、この後の評価が大事なんだと思うんですね。どれだけそのしたのか。で、かなり今回のやつ、今の計画については、壱岐市のその数値目標についてはかなりこうあります。で、ただ、毎年進捗管理を行うものとしますということは、25年度までは今これぐらいだよ、例えば目標の 80% だよっていうのがあって本当なんですよね。で、そこであと 20% 足らんから、その部分はもうちょっとこういう施策をしていかないかんと。そこで金がなかったら、国に、県にお願いしてその金をもらう。なければ単独でもせないかん。そういうぐらいの思い入れが持ってですね、市長のリーダーシップを持って各それぞれの部長たちにお願いをしていただきたいんですね。っていうのが、これも多分あるんだろうと思う。壱岐市企画総合調整会議っていうのは今もあるんですかね。あります。一応規定の中にあるんですけど、これの中にも総合計画等の策定に関することは、市長で副市長ですね。で、これは教育長、各部長と政策企画課担当職員によって、組織するというふうにされています。ぜひ、その部分で、26年度中に、27年度からの10年を計画するのであれば、今回、ここにいらっしゃる部長とたちの責任を持ってですね、その計画を策定していただきたいと。で、一応議会の方にも議会基本条例の中に議決事件の一つとして入ってますので、我々議会としてもですね、今度の先10年の計画についてはかなり精査をして真剣に 今まで以上に真剣に取り組んで内容を精査していく必要があると私は思っております。それでまあぜひその、目標を定めたときにはその実施計画をですね具体的に一緒に合わせていただいて長期、まあ10年の実施計画はなかなか難しいでしょうから3年先の実施計画等まで合わせて、ご提案いただければいいんではなかろうかと思っております。それに関して市長どのようにお考えでしょうか。
はい、白川市長。
次員の追加のご質問でございますけれども、今お尋ねになったことの、まあ、前段の方のことも少し、回答させていただきたいと思っております。まず光がせっかく入ったのに十分な活用がされていない。これは私もですね、思っているところでございます。大きくは、いわゆるケーブルテレビであるとか、告知放送であるとかですね、そういったものについては、大きくは、できている。しかしながら、その本当の意味での光の活用というのができないということ、昨日の、ICT シンポジウムでもご指摘いただいたところでございますが、今やっと昨日話がございましたように、やっとその辺に、我々も足を踏み込んだかなと思っている次第であります。特に、見守り、これは私ずっと言ってまいりましたけれども、今回、渡良三島地区を対象に県の補助事業を活用いたしまして、渡良三島地区の方々の見守りシステムを構築するということが一つでございます。それから、まあ販売、新鮮な野菜の販売、農産物の販売、そういったことにも今踏み込んでいたところでございます。次に職員、私が姿勢を行う上で手足となる人間、そして市民との信頼ということでございます。手足となってくれるのは今おっしゃるように職員でございます。その職員との信頼関係、それから市民の皆様との信頼関係、これは私は 何をもって信頼ができるのか、これはですね、約束を守ることにほかならないと思っています。職員との約束もあります。それから私が市民との約束は公約でございます。ですから公約の実現に向けて全力を尽くす、そのことが私は一人も直さず市民の皆さんの信頼を得ることだと思っているところであります。それからおっしゃるように戦略がなかなか見えないなという、計画はあってもその戦略がない。まあ戦略、次には戦術があるわけでございまして、戦術は病気で言えば対症療法的な問題でございます。しかしながら議員の厳しいご指摘は、観光振興計画においてはその戦術すら明確じゃないじゃないかというご指摘でございます。本当に今から計画をしていく中で、計画そして実行していく中で PDCA を念頭にやはりしなきゃいけない、そういった個別のご指導いただきましてありがとうございます。また計画の数値目標の達成度ということにつきましては、確かに年度ごとにはいたしておりません。25年度までは、個別の事業について政策評価を行ったというところにとどまっておるわけでございます。先ほど申しますように、26年度の数までの数値についてはすでに数字としてわかるわけでございますから、早いうちにその達成度を図り、そして27年度以降の計画に反映させていきたいと思っているところであります。そして実施計画につきましても委員おっしゃるように、やはり、全体の計画というのはやっぱり遠くを見ておりますからですね、やはり実施計画というのは本当にこう手の届くところの計画をですね、やはり組まなきゃいかんと思っているところでございます。
はい、宇佐議員。
はい、 ぜひ、師匠のリーダーシップを持ってやっていただきたいと。結局ですね、言いたいのは、同じ方向を向いて、それに向かって、オール一致がチーム一致、チーム白川でやっていただきたいんですよね。そして、それによって結果を出していくと。その結果の評価は、師匠がやりました、師匠の公約でもありますし、市民との約束でもあるということですね。それを重々、師匠はもちろん痛感して感じてあるでしょうけど、全職員も含めて、我々もそうです。我々も4年に1回、選挙があるわけですから、その行動については、その時に、いいか悪いかを判断されるわけですので、そういう、厳しい気持ちを持ってですね、していかないと、今後の10年っていうのはかなり厳しくなると思います。他の、特に離島も、かなり厳しくなるので、いろいろといろんな域の、域というか、その島オリジナルのいろんな発想を持ってですね、展開をされております。だから、例えば対馬は韓国で行こうとか、五島は、海洋エネルギーで行こうとか、エコで行こうとかいうのがありますので、ぜひ、市長が昨日も言われました。域オリジナルのものを持って島らしさ、域だからできることをぜひ、その計画の中に入れていきたいということで、言われておりましたので、ぜひ、そしてまた先ほども言われました、切っても切れないのがやっぱり離島航路ですね、交通網、これについてはやっぱりかなり、ふんどしを締めてですね、我々議会も含めて全島民一丸となって国に訴えて、少しでも改善できるような形を、取っていく必要があると思いますので、今、理心の会長でありますから、さらなる、ご努力をしていただきたいと。それに関しては、応援をしていきます。ぜひ、頑張っていただきたいと思います。先ほど師匠が言われました、総合計画については遠いもの、自主計画について近いもの、その通りだと思います。だから具体的に、その戦略がないときにないのにそういうのを実施経過をしていくと結局どのためにどの目標に向かっていっているのかというのは分かりませんので あくまでも目標ではありますけどもその環境によって少しずつ変わるのはもう仕方ありませんね。これは毎年見直すという部分はただやっぱ柱としては太いものを持ってて、軌道修正は随時、していただければと思います。こういう企業の言葉の中にですね、やっぱ森を見て木を見ず、葉を見て木を見ずっていう言葉があります。よくその企業の経営すると、企業は人なりっていう言葉もありますけども、そうしたときに、やはりどうしても、大きいのだけを見て、逆のこともありますね。全体、森だけを見て木を見てないっていう部分もありますし、木だけを見て森を見てないって、その両方が必要になってくると思うんですよね。それを判断するのはそれぞれの担当の部長だと、そしてまた市長をサポートする副市長だと思いますので、重々各部長も肝に銘じてですね、頑張っていただきたいと思っております。その点についてまた市長考えをちょっと。
はい、白川市長。
全員言われるように、リーダーシップ。これはやっぱり、一番大事なところと思っています。そうであって、また一番難しい、ところでございます。今、言われますように、部長会、毎週行っております。行っているからどうのということではありませんけれども、私の気持ちを伝えているところであります。そしてまた、その思いが、すべての会員に、部員会員に、伝わるように常に言っているところでございまして、一月に一回は課長討会を開催いたしております。その席では、課長に対して、会員に必ずこの考えを伝えるようにということで言っておるわけでございます。そしてまた今森を見て木を見ず、木を見て森を見ずという逆方向からのこう考え方、そういったものも 当然、考えなければいけませんし、その今私が、まあ上位下達ではございませんけれども、そういった話の仕方をもしかしたらしているんじゃないかなという反省も今お聞きをして気づいたところでございまして、チーム白川ということを持っていくためにはですね、もっと膝を交えた意見交換といったものが足りないんじゃないかという、その気持ちはですね、今正直ございます。どうしたらお互いの私の気持ちを分かってくれるだけではなくて、やっぱり私は、部長の気持ち、そして、課長の気持ち、あるいは職員の気持ちをですね、むしろ私が受け止める機会を作らないかのかなと今反省をしているところであります。ありがとうございます。
はい、宇佐議員。
はい。ぜひですね、まあ、人はやっぱり会話から、熱が生じて、まあ、温みを感じ合って、それから、まあ、集団というのは活性化していくわけですね。まあ、一人がその、熱くなれば、みんながこう、集まって、全体が熱くなる。まあ、市長が言われました、まあ、これまで、その、まあ、意見交換についてはですね、職員のハートミーティング等々、あと部長会、その、課長会で、されているようではございますけれども、結局その、目的が何なのかっていうのをしっかり、まあ、今回はその、例えば子育てについて若い職員を集めて、どうしたらいいだろうかっていう、こう、もう聞くだけ。っていう、そういう会も必要じゃないかなと思うんですね。いや、そら、でけんとか、じゃなくてですよ。やっぱこう、ざっくばらんに話せる、ざっくばらん会みたいなのをですね、ぜひ、職員ともしていただきたいと。それが、まあ、ひいては、職員力としてなって、それが、まあ、地域力、いわば、企画力になっていくわけですから、まあ、ぜひ、まあ、何度も言いますが、21世紀は、テーマは人です。市民と職員をぜひ大切にしていただいてですね、市長が目標とされる、海と緑、歴史を生かす癒しの島、域の実現に向けてですね、それぞれ頑張っていただきたいと思います。ぜひ、それを受けて最後に、まあ、市長の言葉をお聞きして終わりたいと思います。
はい、平川市長。
おっしゃるようにですね、いろんな人の意見を聞く、それがまず第一でございます。今日も宇佐議員のご意見十分聞いたつもりでありますし、それを心に留めておきたいと思います。そしてさらに、やはり人は財産でございます。人を大事にする、そして人を活用する、そういった意味で、人と人とのつながり、私と職員のつながり、私と市民のつながり、そういったものをですね、より強固にしていくという強い決意を持っております。ありがとうございます。
はい、宇佐議員。
まあ、今年1年をかけて、向こう10年の計画を策定されるわけですが、ぜひ、まあ、夢のある、計画になることをですね、期待しています。まずそのためには、市長がぜひ、夢を語っていただきたいと。そして、市長が夢を語って、まあ、それについてまたみんなで、いろいろと共有しながら、実行していくと。で、その責任をですね、まあ、これだけの部長がいらっしゃいますので、それぞれの施策においては、やっぱ明確にこの事業については誰々っていうことをその都度指示をしていただきたいと。しかも期限を切って、で、まあ、毎回言いますけど、この一般質問の答弁の回答については副市長が責任を持って、中原副市長が責任を持って、遂行するということですので、ぜひ、まあ、遂行するからにはやはり報告も必要だと思うんですね。だからまあ、また報告もなければ再度一般質問させていただいて、その場で、お聞きしたいと思いますので、重々その、十分この 議員の皆さんのですね、ご意見を受け止めていただいて、それについて、遂行するように、まあ、遂行というか、まあ、検討ですね、検討、研究をしていただいて、その結果を報告していただいて、より良い域の島になることを期待をしております。ぜひ、副市長、ちゃんと佳境ですか？ぜひ、よろしくお願いします。そして、まあ、域の島が、輝かしい島になることを期待して、私の一般質問を終わります。どうもありがとうございました。